QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、こんばんは、 JK1MIG 鈴木でございます。12月19日399回の放送でございますね。399ということでね、まあ、レポート的にはねあんまりいいレポートじゃないですね。まあ、あと100回目のですね499回、そして200回目のですね599回がですね一応のこのね、この番組599回を目指そうということでございますけどもね、まだだいぶ先でございますね。はい、399のレポートをですね過去に何度かもらったことがありますけどもね、こちらのですね送信機の方のですね、具合はそんなに悪くなかったんですけど、あの時は何だったんでしょうかね。一番悪いレポートだとね、の O だったかな、9真ん中の S もですねもう1ですね、316とか7ぐらいでですね、このトーンが6、7っていうのはもう完全に直流音じゃなくてですね、このハム音がこう混じってるようなひどい音だというようなレポートが来たことが一回ありましたけどもね。はい、まあ、最近はね599のレポートが多いですけどもね。はい、そんな感じでございます。今日は399回、QRL 早速お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、QRV コーナーでございます。というわけで今日はですね399回399でございますけどもね、まあ、CW のレポートをね、お送りいたしましたけどもね、最初にね、まあ、この RST のね意味、これをね正確に理解をしてですね、それぞれ3種類ね、5段階、そして9段階ずつあるわけでございますけどもね、きちんとこれを分けて送信している方いますかね。これなかなか難しいと思いますけどね、まあ、ちょっと聞こえればもう DX の場合はもう59あるいは599でございますからね、なんかもうほぼ意味がないような気がいたしますけどもね。はい、まあ、時折ですね正確にレポートを送っていただく局もあるということでね、先ほどのものすごいレポートを送っていただいたのはですね、これはどこでしたっけね、U ゾーンの局でしたっけね。はい、まあ、U ゾーンもですね昔ね、ソビエトの時代の頃のですね、この完全にホームメイドの無線機の時代はね非常に素晴らしいCW の音とですね、また安定度も非常に悪い感じで QS をしてるとどっか行っちゃうようなね曲が結構いましたけどね。はい、そんなようなことでございますけどもね、まあ、特にあの音調の T はですね1から9までありますからね、これをですね一通り全部、正確にレポートを送った、これは難しいですよね。まあ、信号強度の S もですね1から9ですけどもね、まあ、大抵無線機のね、メーターを見るという形でございますけどもね、まあ、時折、59プラス40とかねそういうレポートを送ってる方もいますけども、これはまたこれで意味がないのでね、まあ、非常に強いというのはねよくわかるんですけどもね。はい、というわけでございましてね、今日は、RST ということでね、399回であるのでということではないんですけどもね、まあ、電信関係のお話でございますが、皆さんですね電信ねおやりになる方、電検ねどんなものをお使いかなということでですねお聞きしたいなと思うんですけどもね、これメールがですねちょっといつ来まして、この方はですね埼玉県の、越谷市の方ですね、CW マン、青木さんという方ですね、番組で CW についての話題が時折ありますが、皆さんはどんな電検を使っていますか、皆さんからアンケートを取っていろんな種類の電検を、 聞いてみたいと思いますということでね、いただきましたけど、これ前にね一回ねこれに近いことをやってみたんですけど、まあ大抵の方が、ほとんどの方がですね、8割以上がですねエレキーを使ってるということでございましたけどもね、まあ縦振りのですねストレートキー、これをね使いの方、またエレキー、そして半自動式のですねバグキー、また複式電源を使っている方ももちろんいらっしゃったわけでございますけどもね、まあ、中でもこの縦振りのストレートキーですね、これをですねやはり使っている方で、さらにはどんなキーを使っているかというね、このメッセージ皆さんからの紹介をしたんですけども、やっぱり圧倒的に多かったのがですね、縦振りの場合は、ハイモンドさんのですね、縦振り808っていうね大理石が乗ってるやつですけど、これを使っている方は結構多かったですよね。はい、それから、まあ噂のですね、JRC さんのですね KY3A を使っているなんていう方もいらっしゃいましたし、いろいろいましたけどね、デビューでですね最初に握った電源、これはかなり多くの方がですね、BK1 これをね最初に握りましたって方結構多かったんですよね。このみずほ通信のベビー電源というやつですよね。まあ、私もこれ最初に使ったのがこのベビー電源なんですけど、最近はですねもうこれみずほさんがありませんので、まあ多分市場にはもう出回ってないと思うんですけどね、まあ中古市場あるいはネットオークションその他でですねいろいろ調べてみたところ、メルカリとかでですねこのベビー電源が3000円ぐらいで取引されてるんですよね。びっくりしましてね、あのこのベビー電源当時いくらぐらいでしたっけね、700、800円ぐらいだったと思いますよね。500円ぐらいだったでしょうかね。かなり安い金額だったと思うんですけどもね。はい。まあ、私はこれを使ってですね、最初に CW を、運用したということで、これまた BK1 を使ってかなり長くやってたんですよね。はい。いうことで、そんなに打ちやすい、キーじゃないんですけどもね、それなりに工夫をしまして打ちやすくしていったという覚えがあります。でその後ハイモンドのですね少しまともなというと怒られちゃいますけどね、電源を、手に入れまして、これで打ってみたところ、これがですね、まあ、BK1 に比べたらまあ格段にこの打ちやすいわけですよね。これがねまたすごいなと思いましてね、びっくりしましたけどもね、まあ、そんなことでいろんな縦振り電源をですね使っているうちに、いろんな形でですね、まあ、海外の製品とかね、まあ、あるいは、自作されたものを譲ってもらったりとかでですね、いろんな電源を使ってみたんですけどね、やっぱり、このね、打った感覚、これがねやはり、人によってね、この違いますからね、打ちやすさというのがですねそれぞれ人によって違うのかなという気がいたしますけどもね、スウェーデンキーとかもですね非常にいいですよね。はい、柔らかい感じがあって非常にいいんですけどもね、はい、まあ、こんなようなですね縦振りの電源をお使いの方ももちろんいらっしゃいますし、またですねこのエレキー、これもですね、大昔はですねこのエレキーのユニットがリグには入っておりませんでしたのでね、縦振りの電源、まあ、いわゆるキージャックにこの外付けのエレキーをつないで、これを使って送信するというのがメインでございましたけどもね、勝見電機さんね、EK150 なんてのありましたけどね、まあ、この当時から、エレキーに、このメモリーキーヤーがねついているものもございましてね、まあ、そこに CQ と自分のコールサインを入れて、RST599 のレポートを入れるとかね、そういう形で、いわゆる、このコンテストや DX のペディションの時にはですね、スイッチを押すだけで済むというのが、始まった時期じゃないかなというふうにね思いますけどもね、はい、まあ、いずれにしてもですねこの電信というのはこのオペレーターがですね自分で操作して符号を出すわけですからね、その辺がキーボードを叩いてですね信号を出すのとはまた違うということですよね。はい、最近はこのね電源ね電信を使う、電信のですね運用についてもですね、PC に、ほぼ全て定型文が入っている、それをそれぞれ組み合わせてですね送信するというケースがね非常に多くなってきましたけどもね、やはり電信は何といっても手打ちでございますからね、縦振り電源をたまには使うとかですね、そんな形でね運用されてもいいかなと思います。DX のペディションなんかはですねやはり、この RST599 要は 599BK というね、いわゆる定型 QSO 定型文字のですね QSO でございますからね、それこそポチッとなって済むわけですよね、自分のコールサイン、まあ、DX ペーションの場合はパイロンになりますんでね、何度も何度も自分のコールサインを打つわけでございますからね、まあ、それこそ毎回ずっと縦振りでですね打ってたりすると疲れちゃうわけでございますよ。 ね、またあのコンテストなんかもう24時間やってますからね。まあ、その昔私もですねコンテストに始めた頃はこのエレキを使わずに縦振りの電源でですね24時間、これは 3.5 メガでしたかね、コンテストに参加したことがありましてですね、その後もう大変だというのが分かりまして、克美電機さんのですね EK150 を手に入れましてですね、その後はエレキで参加するようになったということでございますよね。まあ、最近はエレキも結局手打ちはほとんどせずにですね、まあ先ほども申し上げました通り、このコンテストログと連動してですね CW キーヤーがこう動くようになっているアプリケーションがメインでございますからね、非常に楽になりましたよね。はい、というわけでございましてね、まあいろんな数ある電源、それぞれ皆さん使い分けている方もね結構多いと思いますね。和分の時には縦振りでゆっくり、これは私も同じなんですけどもね、はい、そしてまた国内の QSO でもですねラグ中をするなんていう時には、時間も長くなるのでエレキーを使うなんていう方もいますし、特に和分局は多いですがバグキーを使ってですね半自動のものを使うというようなことも多くなっているというところですね。はい、そしてまたこの縦振りそしてパドルもですね自作をですねされる方が非常に多いっていうのがね非常にいいですよね。はい、まあ、単純にこのね、接点をオンオフするだけの部分でございますからね、いかにそれを手で打つ際に打ちやすいもので、符号を創出するかというところに限るわけでございますからね、まあ、いろんなものを使ってですね、このアマチュア無線らしいこのパドルや電源を作ってる方がね非常にいらっしゃいますよね。はい、あの3エリアのワイルさんでね超有名な方がいますけどもね、はい、まあ、あの何度かお会いしましてですねその都度、力作を拝見しているわけでございますけどもね、他では売ってない、このねメーカーではないですね、奇抜なですね動作の方法のですねキー、左右にこのハンドルを回すようなですねパドルを作られてとかいろいろねこれ面白いのがあるんですけどもね、こんなものを作って、楽しんでる方もいらっしゃるということでございますよね。はい、まあ、あの最近はですね、この無線機を自作して運用するという方非常に少なくなりましたけどもね、このパドル、特に電信を楽しんでおられる方はですね、パドルをですねいろんなものホームセンターに行くといろいろパーツになるものがたくさんありますんでね、これらを工夫して、自作のパドルを作るのも一つのね楽しみではないかなというふうに思います。はい、というわけでございまして、CW の電源にまつわるお話をお送りいたしました。はい、それではこの辺で楽曲1曲お送りしたいと思います。今月はですね12月ということでねクリスマスソングをお送りしてるわけでございますけどもね、もういよいよね来週クリスマスでございますよね、あっという間でございます。今日はですね私の大好きな矢沢永吉 A ちゃんのですねラストクリスマスイブというね曲、こちらをお送りしたいなというふうに思います。これもですねこのぐらいの時期になるとですねいろいろ聞こえてくる曲なんですけどもね、はい、矢沢ファンにとってはですねこれはもう名曲でございますね。はい、私も大好きな曲でございます。まあ、この時期はだいたいね車の中でもかかっているというね楽曲でございますよ。はい、それではお送りしたいと思います。ラストクリスマスイブ。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナー今日もね早速お送りしたいと思います。
また無線、
いつもね本当にねいろんなメッセージありがとうございます。今日はねまず最初はね懐かしい話題をね送っていただいたのが松山市 J2HGD さんかな、ポータブル、あ J2 ですね、ポータブル5、増田さんありがとうございます。QRL は最近、ポッドキャストで聞くようになりました。以前はサイマルで頑張って聞いていましたが、なかなか時間帯が深く眠ってしまうこともあるのでポッドキャストのお世話になってますということでね、楽曲いつも聞いていたのですが残念ですということでね、そうなんですよね。はい、そんな中懐かしい話を一つお送りします。最近送られてきた QSL カードの中にプリントごっこで印刷されたと思うカードが、今回転送されてきました。大変懐かしいと思い拝見しておりました。 あの機械はまだ販売されているんでしょうかと思いきや、10年ほど前に販売を終了したそうですね。年末になるとインクブロッキングとフラッシュランプを買いに行っていたのが懐かしいです。なるほどですね。はい、増田さんありがとうございます。プリントごっこはね、うちにも確かありますよね。まあ、確かにね、この年末になりますとね、最近はまあプリンターのインクジェットのですね、インクとか買いに行くんですけど、まあ、その昔はね、このフラッシュランプね、あの原稿を作る時のあのランプね、あれをよく買いに行ってましたね、あれね。
何の話？
はい、あとそれと非常に必要なあのインクブロッキングは重要ですね、あれはね。はい、そうですか、懐かしいですね。はい、昔年賀状ね、あ、よくあれでやってましたよね。はい、この原稿がですね、なかなかあの失敗しちゃってですね、あのランプをねどんどん使っちゃうっていうねそんなありましたけどね、懐かしいですね。 QSL カードをねこれで使ってる方も結構多かったですよね。はい、印刷したやつっていうのもすぐ分かりますよね。そうですか、最近も使ってる方がいらっしゃるのか、昔作ったやつを取っていたのを送っていただいてるのかも分からないですよね。10年前にもないということですから、おそらくこのね、パーツ類ももうないのかなって気がいたしますね。はい、非常に懐かしいですね。プリントごっこね、そうですか、10年ほど前に販売終了ということは、結構最近まで、最近でもないですけどね、販売していたということですね。はい、増田さんどうもありがとうございました。ぜひですね、この印刷されたカードをね送っていただきたいなと思いますね。画像でも結構なのでね、ぜひまたご紹介したいと思います。はい、どうもありがとうございました。続いてですね、秋田市の秋田 AK487 さん、名前はありませんね、 AK487 さんですね。はじめまして、メールを送りいたしました。番組は CQ ハムラジオで確認しました。あれ、 CQ ハムラジオですか。最近はご紹介いただいてなかったので結構前かもしれませんね。はい、今年の夏はハムフェアへ出かけ、ブースに行きましたが、ちょうどジャールのスタジオで収録中とのことでお会いできませんでした。その後時間がなく帰路についてしまいましたので、お会いしたかったのですが、また来年ということでね。はい、ありがとうございます。記念局のアンテナはしっかり見て帰りました。毎年お疲れ様ですということでね、いただきました。ありがとうございます。秋田からね、毎年恒例ということで、ハムフェアの時期に東京行きをいつも予定しているということでね、ございますけども、
どうすんのよこんなガラクタばっかり。
まあ、今年もそうですね、あの JAL さんのですね、会場のスタジオで、今年はですね、高尾会長とですね、あと富子さんもですね、一緒にですね交えましてですね、まあ、どんな収録になるのかなと思ってね、少々ビビっておりましたけどもね。はい、収録させてもらいましたしね、またあのブースの方でも今回こう初めての試みでですね、山菜ブックスのですね、おなじみの細田さん、ライターの細田さんがですね、ブースでこの収録をね、していただきましたけどもね。はい、またね、来年もですね、同じような形でやるのか、全くちょっと見当ついてないんですけどもね、時期がまたね、変わりますよね。10月の終わり頃ということですからね、オリンピックございますからね。はい、どんな感じになるのかね、今から楽しみでございますけどもね、また皆さんとお会いできるのかなと思ってます。なかなかいつもですね、ハムフェアの時にはいろんなことを考えてるんですけど、結局記念局の工事とかですね、ブースその他もろもろでですね、忙しくてほとんどブースにいる時間があんまないというね状況でありますのでね、なかなか皆さんとお会いできないのでね、もう少し、皆さんとお会いできる時間をですね、作りたいなと思っております。また来年ぜひですね、お会いしたいと思いますね。はい、どうもありがとうございました。続きましてですね、セブンですね、須賀川市ですね、木本さん、J7SD さんかな。はい、最近コールサインを復活させました。昔やってた頃は144と50の SSB で遊んでましたが、今はリグの電源を入れてしばらくワッチしていますが、何も聞こえません。アンテナがつながってないのかと思い、何度も確認したぐらいですということでね。ああ、まあそうですね、どうなんでしょうかね。まあ、場所にもよるかと思うんですけどもね。144よりも最近は430の方が賑やかなのでしょうか。この辺りは田舎なので、都内の状況に比べればまだまだという感じなのでしょうか。やっぱり難しいでしょうねということでね、いただきました。ありがとうございます。まあ、そうですね、以前は144メガはですね、非常に混雑ねしておりましたけど、それからだんだん430の方にね、 シフトしていったような感じでございますよね、はい、
どうせまた秋葉にでも行くんでしょ、
まあ、あと昔は50の SSB ね、50メガあたりはですね、まあ、AM もね、結構出てましたし SSB もっていうね感じで賑やかだったんですけど、まあ、最近は週末の移動局がねちらほら聞こえるかなっていう感じで、まあ、もちろんね、よく聞こえるアンテナ出ればもっと聞こえるのかもしれないんですけどもね、はい、まあ、せっかくで聞くにはそんな感じになってるのかな、はい、結構ね時折遠くの移動局が聞こえたりするんでね、更新したりして楽しんでるんですけどもね、なかなか時間もないのでね、こう陸の前に延々と座ってですね、しっかりワッチっていう時間が取れないんでございますけどもね、バンドをですねいろいろ聞いてますと、やはりパイルになってるね、ことが非常に多いですよね、遠くの曲はね。でそれを呼んでいる皆さん方をこうずっと聞いてるんですけどもね、はい、まあそういう時にはねたくさん出てくるんですけど、そういったね移動局や DX 遠くの曲が聞こえなくなっちゃうとまた静かになっちゃうというようなことですんで、まあ、いらっしゃることはいらっしゃるんだと思うんですよね、はい。まあ、あとエリアによってねやはり、曲数のね多い少ないありますからね、その辺もあるんだと思いますけどもね、まあねこれ分かりますよね、アンテナね何にも聞こえないとアンテナがつながってんのかなっていうんでね抜き差ししてみたりね SWR 測ったりねいろいろする時がありますけどもねそれでも聞こえないものは聞こえないですからね、相手局がいないと更新できませんのでね、はい。まあ昔はねそうは言っても特にね、夜の時間帯ですと144、まあ、400もそうでしたけどね、GP アンテナですとね、八方美人の指向性でございますからね、大原中から信号聞こえてくるんでサブチャンネルがなかなか見つからないなんていうね状況ありましたけどね、もう今はメインチャンネルのね少し上でもね結構空いてますからね、はい、昔はあのチャンネルの留守番の人がよくいましたけどね最近はそういうことはないでしょうね、
もういい加減にしてよね、
はい。でも木本さんありがとうございました、またね、懲りずにですねワッチをしていただいて、信号聞こえましたらですねぜひまた更新していただきたいと思います。須賀川市ですとねワンエリアからもね楽にというかね更新できるエリアかと思いますんでね、はい、またぜひ、楽しんでいただきたいと思います。またメッセージお待ちしてます。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでエンディングでございます。399回でございますね、まあ、今日は冒頭とですねあと QRV のコーナーでは電検にまつわるお話をねちょっといたしましたけどね、まあ、お話に出てきたこのみずほさんのですね BK1 ね、あれは、まあ、そのままだとですねやはり片手で押さえないとですね、なかなか打てないんですけど、まあ、下にいろんな木を、固定するとかですね、いろいろ細工すると、まあ、そこそこね、打ちやすくなるというような代物でございましてね、まあ、私も最初は右手でこう打ってですね左手でこう押さえるというねそういうやり方してたんですけども、やっぱり大変なんで、かまぼこ板から始めましてね、いろんな板をですね、やりましたけど、やはり動かないようにするためにはですね重くしないとダメだっていうのがねやはり、ありましてですね、鉄板を貼り付けたりとかいろいろやりましたけどもね、まあ、結局ねなんか大きなものに固定してその上からね、こうキングしてたっていうねそんな感じでございますけどもね、はい、なかなかねあの BK1BK10 はですね、調整するのがね非常に難しくてですね、まあ、調整もほぼ、あってもないような感じの感じですからね、はい、まあ、それでもねやはりベストポジションだとそこそこ打てるという感じでね、随分お世話になった電検ですね、はい。そういえばですね電検でねこの大理石がね貼ってる、まあ、ハイモンドさんのやつはみんなそうですけども、最近なんかリグをですね置く台ね、この大理石みたいなやつでなんか時折ネットで、ね、出回ってますよね、出回ってると言うとあれですけどもね、でそれはいいんですけど置いてあるサンプルの無線機がですねなぜか RJX601 なんですよね、あれ何なんでしょうかね、そちらの方に気になっちゃってしょうがないんですけどもね、はい、まあ、大理石のその何て言うんですかね、無線機を置く台でしょうかね、また相当な値段なんですよね、2万4、5千円多分したかと思いますけどもね、大きさによってまたさらに高くなるんでしょうけどね、まあ、HF の固定機ね今非常に大きな無線機多いですけど、 まあ、ああいったものの台を作るとすると相当するんじゃないかなって気がするんですけどもね、はい、ご覧になった方たくさんいらっしゃるかと思いますけどもね、はい、またメッセージ、それについてのねメッセージ、またお買い上げになったという方もしいらっしゃればですね、教えていただきたいと思いますけどもね、はい、なぜかあの、サンプルの画像にですね RGX601 が載ってるのがなぜか非常に気になるとなぜ、ね、その何十年も前の無線機なのかがよくわからないんですけどもね、できれば最近の無線機を載せていただきたかったなって気がしますけどね、はい、というわけでございます。はい、というわけでございまして、399回この辺で終了でございます。また次回が今年最後の放送になりますね。ぜひお聞きください。ありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz 出力 20W で西東京市よりお送りしております。
この後はラジバタ2 VR 続けて聞いてね。